皆さんこんにちは。
こんにちは。
トンラジオのお時間です。このラジオは左脳に憧れる右脳さんと右脳に気づかなかった左脳くんが、これからの風の時代を生き抜くために必要なことについて一緒に考えたり、日々の気づきや学びをお伝えする、そのラジオ番組です。今日のテーマは、右脳さんがセドナに行った話パート4についてお話ししたいと思います。
はい。
お話しするのは私、左脳くんと
右脳さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
噛みましたね。そう、時々ね、やっぱ舌が回らなくなってくる時があるので、はい。そういうのもね、音声配信の醍醐味ですから、はい。今日はね、パート4っていうところで、もう4回目、パート第4回になりますけども、宇野さんセドナに行った話っていうところで、まあでも結構いろんなね、本当に不思議なところから、やっぱり大切なことまで、話してきたかなと思うんですけど、まあ、前回は未来の話みたいなところをしてましたかみたいな、その後に、ね、やっぱ大切なこと、今大切なことっていうところをお話しいただきましたけど、やっぱりこれからの時代というか、まあそのね、中でも、もっともっと陰と陽が極まっていくんじゃないかとか、二極化していくんじゃないかとか。まあ、本当に未来って、まあ、言ってしまえばわからないですけど、僕はなんかすごく俯瞰するところから見ると、めちゃくちゃ変わってますよね、今年も。
そうですよね。
まずね、環境が露骨に変わっているっていう。だってあんな魚が取れる位置変わりましたみたいな、前ありましたみたいな。
ないですよね。
今年の夏全然セミ見てないんですよね。
あ、確かに。
セミ鳴いてました？なんかめちゃくちゃ少なくなかったです
まあ、でもうちは山の中なので。
か？なんか、そう。僕も田舎なのに、田舎にしては、もっと鳴いててもおかしくないんじゃないかと思ったんですけど。
まあ、そうですね。言われてみると、そんなに、
そう。
まあ、うちの玄関には何匹かいましたけ
確か
ど。
にいました。いたんですけど、なんか、ああ、なんかもううるさいなってぐらい、なんか、ミミミっていう声で、
あれなかったですね。
あれがなかったのが変わっ
移動してんのか
てるし、
な。
まあ本当にまあ生態系見てる人からしたら、本当に凄まじい変化が今起こっているらしいので、
ねえ、なんか釣りする人も言ってた。
そう、釣りする人とかも露骨に体験してますよね。取れる魚が全然違うとか。でもそれは温暖化の影響とかって言われてるけど、いや、でも、温暖化で片付く話じゃないとは思って。だからこそ、今、明らかに環境とか天気、台風だって変じゃないですか。
まあそうです
なん
よ
かちょっと
ね。
ずれてませんみたいな。今月めちゃくちゃ発生してますけどね。でもなんかその、通り道もそうだし、なんかずれてきてないですかっていうようなとこだったりとか。ちょっとね、この、まあ、セドナとかってまさにそういう、まあ、地球のへそみたいなところのポイントだと思うんですけど。そういった方々って自然をもう相手にして暮らしているので、多分感じ取っているんじゃないですかね、もっと。
そうみたいですね。すごい。だから感じているから、動きなさいって、泣き言言わないで、早く動きなさいって言われる。
そうですね。
そう。
だからそこの、まあ、ちょっとこれスピリチュアル的な、まあ、環境的なリアルな、ね、こう話みたいなのありますけど、スピリチュアル的な話でいくと、やっぱり人の感情みたいなものがその場所に影響してくるよってい
そう
う
です
話
ね。
もあるじゃないですか。
ありますよね。だからよく被災地とかに、頑張るエールを送るのはいいけど、心配してかわいそうっていう思いはやめてくださいみたいな、そういう呼びかけとかもありましたよね。
そうなんです。
でもそれが、 今ちょっとまたその話がそれちゃうかもしれないんですけど、
はい、
そういう心配するエネルギーが負のサイクルを起こしてるっていうのが、そのね、心配のエネルギーって結局最後依存とか、あの、なんていうのかな、言ってくんないやってくれないっていう争いになっていくんですよね。
ああ、そうですね。だからこれも言ってて面白いなと思ったのは、良くなれって願うことって、
うん、
その先には悪いが一緒についてるんですよ、ね、
はい。
だから運気も良くなったら下がるじゃないですか。
ああ、そうですよね、はい、
ずっと一定ってことはなくて、
うん、
ただやっぱりそこの部分っていうのはこう、なんていうんですかね、コントロールしていくと、
うん、
うん、その持続というか悪くなるというよりかは、こう、うん、幸せを願うって言ったらあれですけど、
うん、
これ難しいんですけどね、この絶妙なところがあるらしいですね。
そう、祝詞になるのか、なんか呪いみたいな呪文になっちゃうのかの違いが、そうそうそう、やっぱり言葉、言霊ってそういうところで出てくるので、やっぱり思いの周波数って見えてないけど、やっぱりこの空気中に存在してしまって、あの、うん、その地球のその空気の波を起こしちゃってるから、結局届いちゃうんですよね。
そうなんですよね、うん、うん、だから本当にこう世の中というか、まあ、量子という世界が出てきた時に、
うん、
っていうものが本当に解明されつつあるじゃないですか。
はいはい。
気っていうね、この目に見えないものみたいなところ、はい、そういうのを感じ取ってる人はもう、うん、あ、そろそろだなっていう感覚があるし、でそれをこう気って言っちゃうとすごくスピリチュアル的、右脳的な話になってくるんですけど、
はい、
本当に歴史的にそういう、まあ、三次元の、こういった先祖とかから受け継いでいたもの、口伝とかですよね。このラジオでもたびたび出てくる。
はい。
言い伝えみたいなものも、ここの今の時代に向かってきているっていうようなところ。
はい。
だったりとかが、なんかすべてこう、いろんな観点で見ていくと、ああ、なんか、本当にそろそろなんだ、みたいなところが。
うん、
うん、あって、ある意味では急ぎなさいって感じだったんですか、セドナで言われたの。
急ぎなさいというか、今その時が来てますよって、
うんうんうん、
今がここに来たタイミングがあなたが今のタイミングです、もうその時が来てます、
うん、あなたのタイミングです、
そうそう、
うん、なるほど。
だから急ぎなさいとも言われなかったけれども、
うん、
そうそう、そうそう、
タイミングではある、
そう、タイミング、その時が来ていますって、
うん、
そういう言葉だったの、
うんうんうん、そうなんですよね。だから僕もなんかその、まあ、自分の中での感覚には焦った部分もありますし、宇野さんもちょっと焦ってるって話をね1年前ぐらいにもしてましたけど、
はい、
焦る話でもないんだろうなっていう、なんかもう、
そうですね、う
ん、イベントなるように全部がそうなっていってるだけの話で、
うんうんうん、
焦っているっていうのはなんかしないとっていうわけでもない、
そうですね、うん、
ある意味まあこう自分の思うがままに行きなさいっていうところあると思うんですけど、
うん、
うん、僕も今まではすごく左脳的な配信ばっかりしていたけど、はい、ここ1年すごく感覚的なものっていうのが大事だよっていうのがすごい増えましたし、
うん、
もう思うがままなんですよね。なんかそれを言わないといけない気がするっていうような、
うん、
ところだし、宇野さんとこうやってラジオを始めたっていうのも、
はい、
うん、その流れの一つだったんだろうなっていう感じがして、
まあそうですよね。だから、うん、多分佐野くんは多分私のこの右脳の感覚を3年も4年も多分じっと観察してたんでしょうね
そうなのかな、まあそのやっぱりなんかね、 なんかこう、これを発信しないとなっていうか、僕が思ってたのは、宇野さんの考え方、発信っていうのが必要な時が来るっていうのはずっとあったんですよ。
そうなんだ。
そう。だから、すごくそれでも左脳的な方に走ろうとするから、いや、もっと違うじゃないかなっていう。だからいい加減にやらないといけないんじゃないですかっていうのはずっと言っていたんですよね。
そうですよね。
多くの人を助けられる、心を震わせられるようなものを持っているはずなのに、どちらかというとサポートというか、裏に潜んでいたいっておっしゃってたし、いや、こうよりももっとすべきことってあるんじゃないかなっていうような、無理やり押し出される時が来るんだろうなっていうようなことは思ってましたけどね。
思ってたことをズバリそのまんま言われましたね。
念押しですよね。誰から言われるかって、本当にそうやってもう、サイキックレベルの方から、やっぱり言われないといけなかったでしょ。
あ、でもやっぱりその時に、実際にやっぱり目で見て、で、その12次元の世界の素粒子の世界を見てきて、そしてそこで色に包まれて、
色に
それ
包まれた。
で、私ピンクゴールドの色にブワーッと包まれちゃったんですよ。で、包まれていった中で、その自分が見ているその顔、人間の顔からメッセージが来ちゃったから、もう自分の魂のところに話しかけられちゃった感じなんですよ。そう。だから、やっぱり環境とか、なんかそういったものもやっぱりこう、いろいろ、あと、でも、今までそういうふうに言っていてもらったっていうのも、どこかに意識はあったんでしょうね。そういう、だから言ってもらってたことも頭に入ってたから、そういう現象が起きたんだと思うんですよね。
でもすごい本当に、その不思議な体験してるときって、めっちゃ考えないですか？思考が。これなんだろう、これなんだろう、これなんだろう、みたいなところって言いません？
それが私はなかったんですよ。
なかったんですか？
これ
つ
なん
まり、
だろうというよりかは、
この感覚何？これ今何見てんの？っていう問いかけって自分にしなかったですか？
私その時にね、言ってたことがね、あ、やっとここに来たって言ったんですよ。そう、あ、やっとここに来れたんだって言ったの。だから私の中では不思議とか何が起きてんのかっていうよりかは、なんかこう、やっとじゃんもうみたいな、早く教えてよぐらいの人の責任にする、そういうのが出ましたね。
ああ、でもそれもやっぱり、その何これと、まあ、似たような、その思考がぐるぐる巡ってるんですよね。それを見たときに、あ、やっぱこれだっていう、やっとっていうのが、僕の場合はそれを前提知らなかったんで、全部。何これ、これやばいんじゃないのっていう方が、ぐるぐる回ったんですよね。いや、下手したらこれ魂抜けるんじゃないのとか。宇野さんの場合、その感覚的な前提があるから、やっとここはやっぱりあるんだよねっていうような安心感の方とかになったんですけど、でもそれって考えてるんですよ。そのめちゃくちゃ感覚的なものに包まれている時でも、この本体の後ろでこう、楽しんでいる、思考しているものっていうのは、やっぱりあるんですよね。次元が上げてもらってそうなってるとしたら、 その次元に対応するぐらいの考えてるものはまだ残っている。
うん、そうですね、はい。
ことじゃないですか。だから相当上のところから、この今の3次元の肉体のこの世界を感じ取っているんだなっていう気はしていて。
うん、そう。なんか、その次元を多分だけど、その8次元ぐらいの位置に来て、
うん、
私たちその、まあ、ゼロポイントフィールドにいる魂がいるとしたら、
はい、
まあ、8次元ぐらいの世界にから3次元の世界に向かうときに多分8次元ぐらいの世界で記憶をなくすんですよ、
うんうん、
で記憶をなくして3次元に降りてくるんですけど、
はい、
うん、3次元の世界からゼロポイントフィールドに上がるときは多分全ての記憶を持ってるんですよ、
うん、
だからその3次元で体験したことも3次元で感じたこともその8次元過ぎたあたりからはもう全て記憶として残ってるから、だからそういう感覚をそのゼロポイントフィールドに行った時でも、うん、そういう、うん、3次元に行った時の気持ちを感じられるんじゃないかな。
あー、なるほど。
そうだけど、またそのふっと下に降りてきた時に、3次元に降りてきた時に、
うん、
上にいた時の記憶がなくなっちゃうから不安になっちゃったり、うん、なんかわけのわかんないことを考えちゃったり、左脳に憧れたりするんですよ。
なるほど。
そう、
まあ、ある意味その3次元ね、こういった、まあ、3次元地球のこのリアルな世界っていうのは、
うん、
こう、まあでもその中でも覚えてる人いますもんね。
そう、覚えてる人いるんです。
そうそう、昔の記憶みたいな、そのね、次元が高い時の記憶のところを残したままの方もいらっしゃったりするので、
うん、
ある意味本当にこうほとんどの方は忘れてるんでしょうね。
忘れてるって、
うん、だからやっぱりなんか次元が上がる、次元上昇みたいな、アセンションみたいなのありますけど、
はい、
僕の中ではなんかそれを聞いた時に、この次元が上がった状態を覚えている方が増えるんじゃないかな。増える3次元が。
お
ー、そうな気がしていて。
はいはいはいはい。うん、うん。
それってすごくもう前提が違うじゃないですか、今までと。
ああね。
死っていうところが3次元だと痛烈にあったりとか、
うんうんうん、
死んだらどうなるのとか。
うんうんうん。
うん、そのためになんかね、まあ、今いい思いをしようとしていろんな略奪が起こったりとかするけど、
うん、
うん、いや、入る場所はあの場所だよっていう、
うん、
うん、死んでもそこの次元の違う、次元の方にこう戻っていくだけなんだよっていう前提の3次元ってどうですかっていう。
なんか素敵だね。
なんか考え方一気に変わりますよね。
めっちゃ素敵だね。
多分そんなにこうやばいやばいっていう感じになる人も減ってくるだろうし、
うん
うんうん、自分が生きている意味みたいなものを知っている人っていうのも増えるだろうし、
うん
うんうん、そんなになんかこう同様ばっかりの世の中じゃなくなるんだろうなっていう。
うんうんうんうんうん。
それがなんか、いわゆるアセンションみたいな、次元上昇みたいなところ。そうすると地球って本当にもっといい場所になる。
ですね。
ですよね。
うん、すごい素敵。
だから今なんかこう、2020、何年頃からこうね、
うんうんうん、
徐々にそういうものを気づかされる人が増えるよみたいなところが言われてるのかなと思って、
うん、
うん、なんかその部分増えてきた時に何が起こるかっていうと、うん、なんかその、あ、やっぱそういうことかもしれないなっていうところを前提で考えられる人が増える。 実際これはもうリアルな3次元のそういったデータとして、最近スピリチュアル的なことを検索している人はめちゃくちゃ増えているっていうところもあるし、で量子力学とかが出てきて、それを腑に落としやすい人も、まあ、左脳的な人も出てくるだろうし、歴史そういった口伝みたいなところがやっぱりホラーねって言われることによって、あ、昔からのこの流れがあるんだって知る人も増えるだろうし、なんか全部がそっちのこう方向に向かっていくのかもしれないですね。
そうですね。
だからそう考えると3次元っていうのは、まあ、しばらくはなくならないというか、
3次元はの世界はなくならないと思います。
なくならないけど、そこのやっぱりこの思考の考え方の部分が、あのバージョンアップされるというところ
が、そうバージョンアップされる感じですよね、
あるのかもしれないですね。なんか面白いですね、そう考えると。次元っていうものがこう存在しているよっていうのを理解できる世の中っていう、もうなんか不思議なものが起こってもなんかもうどんと来いじゃないですけど、
そういった
ところはなってくるのかもしれないですね。はい、
私も安心して不思議ちゃんをどんどん出していきたいなと
思ってそうそう、なんか今までは引っ込めとかないといけないっていう、言ったらどうなのっていう世界だったのが、もう前提として、あるあるっていうような感じになりそうだなって気がしますね。
そうですよね。
はい、パート4でもあれなので、まあ、キリのよくパート5でセドナの話をまとめましょうか。
はい、お願いします。
はいはい、ではですね、今日はですね、宇野さんがセドナに行った話パート4というテーマでお送りしました。はい、この間皆さんの気づきとなっていれば嬉しいです。概要欄にですね、インスタのフォローや、この番組のフォロー、あとはですね、皆さんの、周りで起こった不思議なこととか、こんなこと聞きたいよっていうのがあれば、レターとかでも送っていただければと思います。
はい、
以上、フォトンラジオでした。またねー。